皆さん、
こんばんは。2026年2月のゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは、福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。天地万物を作られた創造主、神様がおられて、私たちを罪から救うため、約2000年前に、神が人となってこの地上に生まれてくださったのがイエス・キリストです。
私たちに命を与えて愛してくださっているこの神様を認めず、感謝もしないで自分勝手に神様から離れて生きていることを聖書は罪だと教えています。
神様に裁かれて当然の罪人の私たちの身代わりとなってイエス・キリストが十字架で死んで葬られ3日目によみがえり復活したことがゴスペル、福音だと聖書は教えています。
イエス様を私の罪からの救い主として信じるだけで恵みによって罪が許され神の子とされ永遠の命が与えられて神の国、天の御国に入れていただけると聖書に約束されています。
2026年2月、今年2回目のゴスペルアワーです。今月のゴスペルアワーは最も丸々その2というテーマでお届けしたいと思います。
ほう、前回に引き続き聖書の中に出てくる最も〇〇の2回目ですね。
はい。前回聖書をものすごく短く説明すれば4頭の象さんについて教えていると説明しました。1、旧約聖書は救い主が来るぞと教えていて、2番目、3番目は、新約聖書は、救い主が来たぞ、それはイエス・キリストだぞ、と教えていて、4番目の象は、みんな信じるんだぞ、というお話を紹介しました。
すると、岩手県で毎月聞いてくださっているクリスチャンの友人から連絡をいただきました。わかったぞ、と書いてありました。
ゴスペルアワーの番組を聞いてくださって応答をいただけるのは感謝ですね。
そこは感謝だぞ、ありがたいぞって言わないんですか？
あ、そういえば東京にいる私たちの娘の旦那さんの名前は太蔵さんでしたね。
そろそろゾウさんのダジャレはこれで終わりにしたいぞ。
はい。新約聖書第一コリント13章13節。こういうわけで、いつまでも残るのは信仰と希望と愛。これら3つです。その中で一番優れている最も大いなるものは愛です。という言葉があります。
英語の聖書ではこの時代にも変わらないことが3つあります。私たちは神を信頼し続けます。神の恵みを待ち望み続けます。そして他の人々を愛し続けます。しかしこれらのことの中で最も大切なのは愛です、とあります。
他の英語の聖書では、信仰、希望、愛。この三つはいつまでも残ります。信仰、神とその約束への揺るぎない信頼。希望、永遠の救いに対する喜びと確信に満ちた期待。愛、神と人に対する真の愛情。私に対する神の愛から生じる他者への無視の愛。これら三つ 最も優れた恵みです。しかし、その中で、最も大いなるものは愛です、とあります。
最後のおまけに、しかし、今、その完全さに至るまで、私たちをその完成へと導くために、私たちには三つのことを行う必要があります。それは、神にしっかりと信頼し、揺るぎない希望を持ち、惜しみなく愛することです。そして、この三つの中で最も優れたものは愛です、という翻訳もあります。
最も大切なもの、最も優れたもの、最も大いなるものは愛だと聖書は教えていますね。
はい。それでは本日最初の賛美は、この第一コリント13章の愛の章の聖書の言葉にメロディーをつけて、お父さんと娘の2人が歌っている賛美をお届けします。
どうぞお聴きください。
また人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに、真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。愛は決して耐えることがありません。耐えることがありません。耐えることがありません。
第一コリント13章の賛美をお届けしました。
本日のゴスペルアワーは、最も丸々その2というテーマでお届けしています。
ある牧師がこの第一コリント13章の言葉を3回読んで反省して深く考えることを勧めていました。1度目は、自分のうちにこのような愛があるかどうかを考えなさい。そして二度目は、主イエス様がこの愛をもって私たちを愛されたことを思いなさい。そして三度目は、イエス様を信じる者に聖霊なる神様によってこの神の愛が注がれることを信じなさい。
愛は寛容であり、愛は親切です。また、人を妬みません。愛は自慢せずに、傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、 不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。
この賛美を作った時は、新改訳の第3版の翻訳の時でしたが、現在は新改訳2017に変わって、翻訳が少し変わってしまいました。怒らずという言葉が、苛立たずに変わってしまいました。怒るところまではならなくても、イライラする、苛立つことはありませんか?と突っ込まれると、降参するしかないですね。
私たちのうちには、このような愛はありませんが、イエス様は、そんな私たちの罪のために、十字架で命を捨ててくださるほど、私たちのことを愛してくださっているのです。そのイエス様を信じて、イエス様のその愛に満たされて、イエス様と同じ姿に変えられ、成長させていただきたいですね。
ヘレン・ケラー1880年から1966年は、彼女は目が見えず、耳が聞こえず、口が聞けない三重苦を背負いながらも、ハーバード大学を卒業し、世界中の人たちに希望を与えたことで有名です。サリバン先生によってヘレン・ケラーは言葉を覚え、どんどん成長していきましたが、サリバン先生は一番大切なことを教えることができなかったのです。それは神様の愛です。神様がヘレンのことをかけがえのない大切な人として愛しておられることを伝えようとしましたが、それをなかなか伝えることができなかったのです。
ある日のことです。サリバン先生はヘレンの手を握ってお祈りをしました。神様、ヘレンにどうしてもあなたの愛を伝えることができません。私を許してください。と言って涙を流したのです。その涙はサリバン先生の目から流れてヘレンの手に落ちたのです。その時に初めてヘレンはサリバン先生の愛を通して神様の愛を知ったのです。
彼女はこう言っています。私には絶望のどん底に陥り、暗闇がすべてを覆う時代があった。しかし愛が来たことによって私の魂は自由にされた。
それでは本日2曲目の賛美として、水野源蔵さんの星座という歌をお届けします。
9歳の時に脳性麻痺で体の自由を失い、体、手足を動かせない、話せない中で瞬きで綴った詩です。歩けない私は父に抱かれて、見上げた雪晴れ空には神様の奇しき御業なる冬の星座が美しく輝いていた。13年前に父は言ったけれど、今夜も冬の星座が美しく輝いている。
お父さんに抱かれて、神様の愛に抱かれている様子を感じることができますね。
私の父は湯沢で小児科の病院を開業していましたが、親戚のおばちゃんから聞いた話では、私が小さい子供だった頃、私が父親の膝に抱っこしてもらいに近づいたら、親父は私を蹴飛ばしたんだそうです。笑い話のような本当の話だそうです。念のために言っておきますが、私の息子、娘に対しては、私はそれはそれは面目くて、 可愛くて何百回抱っこしたことかわかりません。息子や娘の記憶に残っていなかったとしても、お父さんとお母さんにはすっごく愛されていたことは忘れないでください。
はい、それでは水野源蔵さんの星座という歌をどうぞお聞きください。
歩けない私は父に抱かれて見上げた雪晴れ空には神様のくしきみわざなる冬の星座が美しく輝いていた冬の星座が美しく輝いていた
水野源蔵さんの星座という歌をお届けしました。
本日のゴスペルアワーは最も丸々その2というテーマでお届けしています。
神様は私たち一人一人をかけがえのない大切な存在として愛しておられます。しかも私たちの救いのために十字架で命を捨ててくださるほどに愛しておられるのです。その神様の愛に満たされて生きる幸せな人生があることを知っていただきたいと思います。
今からちょうど50年前1976年昭和51年10月29日山形県の酒田市で酒田大火と呼ばれる大火事がありました。その時に起こった一つの出来事をお話ししたいと思います。
この酒田大火が起こる少し前に、一人の女性が花嫁として酒田にやってきました。その嫁ぎ先は三代続いた八百屋さんで、嫁が来るというので大変喜んで、新しい家具や新しい衣装も揃えました。そして思い切って新しい家も新築したのです。
ところが突然の酒田大火で全てを失ってしまいました。二人は何かめぼしいものはないかと家の後に行きました。ところが 残念なことに全部灰になってしまって何一つ残っていませんでした。思わず涙が流れたのですが、その時ふと祈っていなかったことに気がついたのです。そこで祈ろうということになったのですが、ご主人はなかなか言葉が出ません。
こんな時男はずるいと思いますが、お前祈れということになりました。ところがその奥さんはいつも神様の恵みを喜んでいました。その時奥さんの心に一つの聖書の言葉が心に浮かびました。第一コリント13章13節、いつまでも存続するものは信仰と希望と愛とこの三つである。このうちで最も大いなるものは愛である。そしてこう祈りました。
神様、私は新しい家も家具も衣装もすべて失いました。けれどもあなたに対する愛が変わらないことを感謝します。そして私の夫に対する愛も変わらないことを感謝します。私は夫を愛します。私は夫に従います。
この祈りを聞いたご主人は大変喜んで、次の日にバラック小屋を建てて八百屋を始めました。あまり二人がニコニコしているのでお客さんが、あなたたちは火事で、すべてを失ったんでしょう。それなのになぜあなたたちはそんなにニコニコしているのですかと聞かれます。
最初はすべてのものを失っても神様の愛は変わらないからと説明をしていたのですが、あんまりたくさんの人に聞かれるのでとうとう自分の信仰の証を印刷して坂田全市に配ったというのです。それほどに神様に愛されているということが素晴らしいことなのです。
第一コリント13章13節、こういうわけでいつまでも残るのは信仰と希望と愛、これら三つです。その中で一番優れている最も大いなるものは愛です。愛はすべてに勝る最も大いなるものです。この愛を追い求めて素晴らしい人生を歩ませていただきましょう。
それでは本日3曲目の賛美として、永遠の愛、エレミア31章3節という歌をお届けします。
どうぞお聴きください。
永遠の愛をもって私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた。主は遠くから私に現れた。主は遠くから私に現れた。永遠の愛を私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた。主は遠くから私に現れた。遠くから私に
エレミア31章3節の賛美をお届けしました。
本日のゴスペルアワーは最も丸々その2というテーマでお届けしました。今日は最後におまけに皆さんもご存知の一休さんについて紹介したいと思います。
ある人に孫が生まれたということで一休和尚さんに何かお祝いの言葉を書いてくださいと頼みました。すると一休さんは父死に、子死に、孫死ぬと書いたそうです。孫が生まれたところなのに縁起でもないとその人はカンカンに怒ったそうです。すると一休さんは落ち着いて後悔します。それではあなたには孫死に、子死に、親死ぬの方がめでたいのですか？親が死に、子が死に、孫が死ぬ、これほどめでたいことがありますか？
仏教は諸行無常、この世のすべてのものは常に流動、変化し続け、永久不変なものは一つとしてないということを悟ることです。しかし聖書には最後の敵である死が滅ぼされるという約束があります。
死を前にして絶望するしかない私たちに聖書の約束の言葉があります。最後の敵として死が滅ぼされます。私たちを滅ぼすはずのものであった死がキリストによって滅ぼされるというのです。死を滅ぼすためにこそキリストはこの世に来られました。キリストは罪とその呪いの死を私たちに代わって引き受けて十字架で神の裁きを受け死んで三日目に復活されました。死に勝利されました。
キリストを信じる私たちのこの肉体もやがて朽ちて死を迎えます。しかし、キリストにある者の死は、もはや神の裁きへの入り口ではなく、復活の命への通過点です。終わりの日に死はキリストの復活の勝利に飲み込まれ、完全に滅ぼされます。
キリストの復活は死に最終的に打ち勝つことの確証です。イエス様を救い主として信じる者は、この復活の主を信じつながることで、死を恐れる必要がなくなります。最も最後の敵である死に勝利されたイエス・キリストを知るためにぜひ、お近くの教会を訪ねてみてください。
教会に一度も行かれたことのない方はぜひ次の日曜日朝10時半から教会を訪ねてみてください。詩編43編4節私は神の祭壇に私の最も喜びとする神の御元に行き盾ごとに合わせてあなたを褒めたたえます。
新しい命を与えると私たちに約束している聖書の言葉を一度も聞いたことのない方はぜひ今月いや次の日曜日お近くの教会に行ってみてください。日曜日の朝10時半から普段着のままで手ぶらでお気軽においでください。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング「君は愛されるため生まれた」を聴きながらお別れしたいと思います。
あなたも愛されていることを忘れないでください。今夜もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。それでは
この次は
来月3月にまた
お耳に かかりましょう。
Show